やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーロンサークスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクティブプレゼンツ第151回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸人安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は3月27日オンエアは4月2日からになります。早速呼びましょう。今回のゲストです。今回のゲスト3回目の登場です。 IBF 世界フェザー級8位の阿部玲也選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本時間3月3日に、アメリカニューヨーク州ベローナターニングリゾート&カジノで IBF チャンピオンのルイス・アルベルト・ロペスに挑戦しましたけども、8回 TKO 負けで、ベルトを獲得することができませんでしたと。
はい、はい、
やりましたね。まあ、どっちにしてもねスケジュールだったら呼ぼうと思ってたんですよ。
ああ、ありがとうございます。
まあまあでも逆にありがとうございますですよ。
こちらこそ。
これどうですか、今もう試合から3週間経ちましたけども。
もう変わらない日常もが戻って、はい、仕事して練習してもういつも通りの生活してますよ。
なんか僕もほらアメリカ行って取材させてもらったじゃないですか、はい、なんかだいぶ前のことの感じますよね。
なんかああ俺世界戦やったんだなみたいな。
いやそれやりましたけど。
やったんだなと。確かにもう本当そうですね。
試合のこととかなんかこう夢に出てきたりとか思い出したりとかってないですか。
いやまあまあ最初はありましたよやっぱ、うん、あ負けたんだなっていうなんか虚しさと悔しさと、うん、まあなんかね8回 KO 負けっていうので、うんうん、なんかもうちょっとできたのかなとか、
はいはい、
まあでも本当まあ強かったっていうのはもう一番にあるんで、
はいはいはい、
なんでそこはもう完敗だったっていうのはもう認めて、
うんうんうん、
でもう再起するって決めてからはもういつも通り練習してって感じで、は
いはいはい、あの現場にいた日本人ってもうほとんどいなかったじゃないですか、
はいはい、
もう多分、もう10人ちょいぐらい、
多分
5000人ぐらいいてそれぐらいしかなかった
ん
ですよ、
うん、
まあだからこうなんか偉そうなこと言うけどこうお互いにこう共有じゃないけどあの雰囲気に入れたじゃないですか、
はいはいはい、
たくさんいろいろ聞きたいですけどこんなこと聞いてもしょうがないかもしれないですけど、うん、行きの飛行機めちゃくちゃ遠くなかったですか。
遠かったっすね。
いやあれもうこんなん僕も初めてだったんですよアメリカ行った。だからあそこ行ったらもうどこでも行けんじゃねえのかってぐらい。
いやまあ自分も初めてなんであんな十何時間飛行機乗るのも、はいはい、なんでうわ長えなと思いましたけど、まあ映画とか見て割とそんなに苦痛ではなかった
っす。本当っすか、うん、僕はもう本当になんかいろいろ考えてたんですよ行きながら仕事して。
あそ
っ
かそ
っ
か。
そう映画見てって言うんですけど映画見れる選択肢少なくないですか。
もう
なんかあんまりいい映画やってなかったです
ないけどでその中でとりあえずつけてみようみたいな。
あそういう感じだったんですか。そうそうそう。あと機内食3回出たじゃないですか。
3回出た
で僕寝ててもガンガンって起こされて食べれてみたいな、
はいはい、
これでもこれ阿部さん食べれないじゃないですか。
食べれない。
食べれないですよね。
食べれないですよ、はい、本当にサラダだけとか、
はい、
野菜だけもらえますかって言って、そしたら機内食出してくれる人がそのスタッフ用のサラダが別にあるからそれもあげるよって言って、はい、自分そのお客さん用じゃなくてスタッフ用のちゃんとしたサラダも一緒に持ってきてくれて、
はいはいはい、
野菜だけ食べました。
あ逆にこの人何食べないんだろうみたいな。
いやでもボクサーだっていうことを伝えて
伝えて、はい、はいはいはい、はい、
あでその人もボクシングを知ってて結構、うん、あ減量大変だねってなって、
うん、いやそうなんです。今それ男の人ですよね。
あそうそうそう
そう、女の人じゃなくて男の人が来るんですよね。
そうですね。
それは結構びっくりしたんですけど
男の人もいましたね。結構
いましたいました。はあ、いやこれだって何やんだろうなと思ったんですよね。
何が。
いやあんな長い中
あ
こうまあまあお腹空いてる状態で。
あそうっすね、はい、いやお腹は空いて機内食3回来たのは本当びっくりしました
、うん、そう3回来るんですよ。
だから帰りの飛行機はしっかり全部食べました。
食べました。
食べれなかったから行きが
これもあれですよ、もういたからこそのエピソードですよね。はい、
そうですね。
え、1週間前に行ったじゃないですか。
はいはい。
これな何やってたんですかって言ったらですけど、練習以外の時間ってどういうことやったんですか。
いやもうホテルでリラックス。
はい。
まあ午前中あのホテルのフィットネスルームで、
うんうん、
あのランニングマシンとかで走って汗かいて。はいはいはいはい。でホテル戻って夕方3時ぐらい午後からあのジム行って、
はい、
あ例のジム
あの、うん、はい僕も取材、
はい、
車で結構ありましたよね。
そうですね、
うんうん、
そこまであのウーバーで行ってで3時ぐらいから練習してで5時ぐらいに帰ってきて夜飯を食べてっていう生活をまあ3日4日間はしてました、ね、
これでもあそこ行ったんですけどあの巨大ホテル以外
何もない
めちゃくちゃなんもないじゃないですか。
なんもない
僕泊まってたホテルの周りはまだスーパーとかあったんですけどマジでなんもなかったじゃないですか。ホテルドンであとなんもないじゃないですか。
ホテルから基本的に出ないです。あとはまあスタッフがいたそのエア B&B って一軒家借りて
あそうなんですね、うんうんうん、
そっちであの日本食でご飯を作ったりとか米炊いたりとかして、
はいはいはい、
そっちから食料を調達してもらって、
うんうんうん、
ご飯を食べるっていう。
ホテル自体の部屋自体はめちゃくちゃ豪華だったんですか。
あ、ホテル自体はもう
もう
何もあの不自由なく
あのホテルの中自体はめちゃくちゃあれですよね、豪華というか、
うん、もう
非日常というか
カジノがあって、はいはいはい、レストランとかショップとかいろいろ入ってて
だけどそのレストランも食べれない
食べれない
そうそう
何もアメリカなアメリカンなこと何もしてないですよ試合終わった次の日もうすぐ帰って
そうそうそれも後でちょっと聞こうと思ったんですそっか僕唯一そのあの何でしたっけあのレストランのビュッフェ食べてちょっとアメリカっぽいことはさせてもらったんですけど
でもあれは美味しかったですね。
あそれは行ったんですか。
あの計量終わった後に試合のお当日のお昼はそこで食べたんです
はいはいはい。
でもちょっとちゃんとしたっていうかそのジャンキーなの食えなかった。
ああそうですよね。
前だから
ジャンキーなもの結構ありましたもんね。
重たいお肉とか
ありましたありました。でっかいのね。
そうそうそう食べなかったです。
ああこれどうですか初めて会った記者会見で初めて会ったのが ロペスと会ったのが初めてですよね。
ああ
まあその時どう思いました。
いやまあすごいなんか雰囲気というか結構ナイスガイな、
うん、はい
まあ
そうなんですよ。
いい笑顔してましたよ。なんか
あちっちゃいなみたいな、
まあ、背はちっちゃいなって思うしやっぱ、うんまあ、予想よりかは結構ちっちゃいなって思ったし会見とかだった時ああこれはいけんなとやってやろうっていう気持ちだったっすね結構、
はいはいはい、何が違ったんですかリングで対峙してなんか違うなみたいな
あの自信
自信ですか
みなぎる自信とやっぱなんですかね圧
圧今までもいましたよね圧かけてくる人はたくさん全然違う
そうっすねちょっと違いましたね自分がこう距離で外せるとかうんぬんじゃなかったっすねもう、
うん、
もうなんか本当圧力&あのトリッキーな動きと、
うん、それはでもある程度予想したけど
予想はしてたんですけど、
うん、
まあまあ序盤1ぐらいとか多少こう煽られて、
はいはい、
出てもまあそれは別に様子見たりパンチ見たり動き、うん、そこでこうちょっとずつアジャストさせればいいやと思ってたけど、うんうん、まあ2ラウンド目でねまた目も負傷して、
はいはい、
若干その弱みを見せたことによって相手はまたさらにガンガン来るしまた強気になってくるじゃないですか、
はいはいはい、
でそこでこっちはまたさらにうわやばいっていう弱気な部分を出しちゃったんで
それはでも顔とかで見せてました
いや
見せてないですよね
つもりはないですけど
ないですけどそうそうそうなんですよ
そこはやっぱでもこうね向かい合った時にあこいつ目やってとか多分なんか感じるもんあると思うんですよねやっぱ
そこのなんだろう動物的な強さというか、うん、
そうそうそう
それはありましたよね
で多少もらってもいいよいいよ打ってこいよと聞かねえよみたいな、
うん、
あの自信満々に来る感じに結構自分もどんどん削られてったなっていう、
はあ、そういう顔は一切してなかったですよね
いやしてない
としてないと思いました、うんうん、 あーあらもうこれ喋ってる間にあっという間に前半戦終了です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、後半戦です。これでそう問題となって2ラウンドなんですけど、
はいはい、
あれヒッティングかバッティングかってアナウンスなかったんですよ。
なかったですけど、自分はもうやっててパンチで、
あ、左フック、
左もらった瞬間にあと思ったのがあったんで、
はいはい、
でもそれであっちもまたそこでガッと攻めてきたんで、うんうん、もうそっから流れがどんどんどんどん、
目の下じゃないですか、上じゃなくて。
そう、
下っていうのは実際 どういう感じに見えてんのか見えてないのか。
あ、見えてはいましたよ。薄、この
あ薄くなんですか。
やっぱもうあの閉じちゃってたんで、閉じてきて、はい、ただこう完全には閉じなかったんで、
はいはいはい、
でその中でこう見てる感じだったんで、
うんうんうん、
全く見えないわけではないけど見えてはいたっすね。
あ、そういう時にこうラウンド間に、なんか大丈夫かみたいな英語で言うじゃないですか、うん、こう幕立てるじゃないですか。 ああいうのはやっぱり焦っちゃいますよね。どうな
ん
ですか、まあまあ、
うん、気持ち的には前ラウンドなんかドクターいて見られて、
はいはい
はいはい、なんかねもう手出さなかったらもう止めるよとか結構言ってくるんですよ、
はいはい、あー、
もう見えないって判断したら止めるからみたいな感じで言うとやっぱこっちも
気持ち、日本であれだけグイグイ言うっていうのはないですもんね、うん、
あんな前ラウンドセコンドに入って見ることもないし、
はいはい、
だからあれは結構なんか自分の中でも、あ、結構まあ腫れてるの分かっててもそれで余計に、あ、なんかひどいんだなっていう、
あ、
自分も認識として、自分はだって見えてないわけ、鏡あるわけじゃないから、
うんうんうん、
けどそんだけね、周りに人来て毎回チェックされて、はい、ああやっぱこれ言ってるよなと思いながら、もう勝手に自分はもう骨まで言ってるなって思っちゃってましたけど。
その中でどうやってこう逆転のチャンスを探ろうと思ったんですか。
もう正直なんか攻め込むっていうのはもう、
うん、
その近い距離っていうのはもう選択肢なかったんで、もうこの右目にもらいたくないっていうのが一番にあって、はいはいはい、だからもう相手が入ってくるところに左カウンターとか、
はいはいはい、
もうちょっと顔切りながらちょっとオーバーで左フックみたいなのを狙うか、もう本当単発なっちゃってたんで、まあ勝機は本当なかったような感じですね。こっちもまあ何かしらね、打開策をと思ってたけど、もうその一発を狙ってるぐらいしかなかったかな。
悔しいのがね、あのパンチあるじゃないですか、
安倍、あ、まあ
まあ、まあ周りのボクサーから聞くんですよ、はいはい、やっぱり安倍選手パンチある、これないと思われたのがやっぱこう、
いや、
うん、
それは思いましたよ周り、はいはい、自分もね他のね、やっぱパワー不足だとかなんか言われたり、
はいはい、でも周りのもスパイあったボクサーから聞くじゃないですか、はい、あ、でもパンチ強いと、
はい、っていうの、まあだからそこは確かにパワーねえって思われたのはちょっと、もちろん負けは認めるけど、はいはい、
まあまあまあ、でも実際もらってもロペス選手が効かなかった、外すのがうまかったのか芯を、
いやでも一発二発じゃ俺は倒れないよみたいな自信とか何回か当たったのあったんですよ、
うんうん、当たってましたね、うん、
全然動揺動じないというか、やっぱその辺の気持ちの強さっていうのはやっぱ
ありますよね、うん、やっぱりこう B サイドから勝ち上がってきて、うん、っていう
自信もあるし、うん、あ、なんていうんですかね、だけどこうそれが天狗じゃなくという、うん、なんていうんですかね、
まあ、
でも謙虚な気持ちも持っていながらみたいなのはロペス選手感じましたね。
いや本当、でも本当そういうずるさとかもなく本当クリーンな喧嘩屋って感じです、ね、
はいはい、ああ
ナイスガイでしたね。
それ質問もこれ来てるんですけど、
はいはい、
うん、まあこう眼下底骨折の疑いがあった、もしも大丈夫ではいらっしゃらない検査結果だ、スムーズに帰国できたのでしょうかと。そう、このまま終わってすぐ行ったんですか病院に。
そう、もうすぐ病院行ってってドクターに言われて救急車手配してもらって、
はいはいはい、
救急車乗ってすぐ病院行って、
はいはいはい、
ですぐ CT とか撮って、でそしたら、ね、問題骨とか問題ないですねっていうのですぐ帰らされて。
でもあの日すぐ帰、朝の飛行機で6時でしたっけ。
そうなんですよ、試合終わって
終わったのが
11時ぐらい
11時ぐらい、
はあ、10時スタートで、で11時ぐらいには多分あの救急車乗って、
11時に乗ってました、
はあ、もうすぐ終わって救急車行って、でなんだかんだ病院で待たされてホテル戻ってきたのが3時で、
え、もうシャワーも浴びないですもん、
もうそうっすよ、だからもう体ベトベトの状態で3時ぐらいにホテル帰ってきて荷物だけ取って、そのベトベトの状態で飛行機
行く、そうなんすか、
そうっすよ、
え、でもこれもう間に合うか間に合わないかみたいなのでめちゃめちゃ焦りますよね全体的に、
はい、もうギリギリでしたね、一応3時半に空港行きのバスがとかって言ってたんで、それに間に合うようにホテル帰って、
はいはいはい、
で空港に4時ぐらいに着いて、まあ2時間前に着いたんで、
はいはいはい、
朝6時の便は間に合いましたけど、
めちゃめちゃ何もない空港でしたよね、
何もない本当
めちゃくちゃ何もなかったですよ僕、はい、僕なんか何もわからないから、あれ4時ぐらい行ったんですよね、
はい、
僕一人で帰ったんで分かんなかったんで1時に着いたんですよ夜中の1時に着いた
5時間ぐらいじゃん、
マジで誰もいない、人もいない、
そうそうそう、あのみんなが想像してるニューヨークとは全然違いましたね、
うーん違いますねニューヨークだけど違いまんな、はい、こうなんか例えようがない、
そうですよね、
はい、
まあいい経験でした、
いやあの空港すごかったですね、
はい、
佐賀空港ぐらいすごかったですね。うちの
地元？
地元、いやうちのあの嫁の、
あ、なるほど、
佐賀空港よりなかったかな。マジで何もなかったですもんね、あのシラキュース空港。はい、でなんともないとなって、はい、
でまあ無事帰国できたっていう。
これ帰国の間とだって目も腫れてるんですよね。
その次の日ぐらいがピークだったんじゃないですか、パンパンに、
はいはい、
その時が一番もう目塞がっちゃって、
はいはいはい、
で1日2日で日本帰ってきたぐらいにはちょっともう目開くようになって、
うんうんうん、
でまあ 2,3 日して腫れも引いてきて見え方も全然普通だったんで、うん、あ、じゃあ本当これ大丈夫なんだなと思って、はいはい、病院も行かず、
はいはい、今もう大丈夫ですよね、
もう今もう戻りましたね、
そっから割と早い段階で復帰決めたじゃないですか。
もうあの正直この怪我があってこれでなんか復帰するの1年とかまたかかったりとか、
うん、
目とか骨折して手術したりとかあったら、はいはい、そしたら正直今後も考えたんですけど、まあ折れてもないしそんなダメージというか怪我もなかったんで、うん、いやだったらまだここではやめれないなと思って、もうすぐ、うん、もう再起して、でもうだから帰ってきていつも通り1週間ぐらい休んで、
うん、
で2週目からはロードワークとか始めて、半ばからはジムワークもし始めてみたいな、うん、
こう言ったらあれですけど世界の壁をまあ感じたわけじゃないですか、
はい、
だけどまあ目指すとこはもう世界だけじゃないですか、
はい、
まあ行けるっていうあれもあったから決めたわけですよね。
そうですね、
うん、それはどの辺に感じたんですか。
まああれは強かったです、ロペスも強かったですけど、はい、まあ今回あれ実際ね試合をしたっていうこの経験と、
うん、
まあね、あの過去にも日本タイトルも失敗して、
そうですね、うんうんうん、
2回失敗して3回目で あって、まあこの1回の失敗で諦める必要はまあまずないなと思って、まあ次で取ればいいなっていう、まあ、はい、あとは次のチャンスまでに負けなければそれでいいなっていう、は
いはい、まあいつ来るか分かんないですし、分かんないです、まあだから逆にめちゃくちゃかかるかもしれないですね。
そう、こればっかりは本当世界はいろいろタイミングとか運も大事なんで、
まあでも2回目の日本タイトルで負けたじゃないですか、
はい、
あっこから戻っていくのに結構時間かかったじゃないですか。
そうですね、まあコロナもそっから始まって、そっからそうですね3年ぐらい 2,3 年かかったのかな。
でまあまあサバイバルマッチをこう、はい、勝ち抜いて、ほんで日本タイトル取れましたもんね。
そうですね、
あ家族も来たじゃないですか、
はい、
まあ、奥さんはあれだけどちっちゃいお子さんも来たじゃないですか。
いや来てましたよ、大変だったと思いますよ
奥さんがね、
あ嫁さんね2人で、あ2人連れて3人で来たんでアメリカまで、
あ他お父さんとか
もう誰も来てないんで、
すげえ、
で3人で来ました。
すごいっすね、
初のアメリカで
一人でも超大変なのに2人でもうだって言いますよね、もう長いだろうなんだろう、
あもう大変だったと思いますよ、そこれはそれはもう、
はあ、どんな反応だったんですか2人の息子さん。
いやまあいやまあ負けた後試合後はその後空港で合流したんで、
はいはい、
それで空港で合流してやっぱね会った瞬間長男はもう泣いちゃって、
多分負けたの見たのは物心ついてから、
そうですね
初めてですよね多分、
だからそういう感情も多分もう分かる6歳で、
はいはいはいはい、
もう負けて悔しいとか、
はいはいはい、
であ負けちゃったっていう悔しさは多分分かってるから、
うんうんうんうん、
でそれでね泣き出したりして、でそれ見たらやっぱこっちも感情的にね、
はい、
ああ申し訳ないというか悔し
い
差がやっぱこっちもやっぱこう込み上げてきてみたいな、
はい
はい、まあやっぱね、
あ
負けたんだっていう、
まあまあまあまあ、まあ、じゃあ今度はまあまあね、
もうそうっすよ、
世界のベルト
行きますよ、
もうだってそうっすよね、目指すとこ世界しかないですもんね。
いや、
これそうもう一個質問で、軽量クリアなさって召し上がったリゾットの具のトマトはアメリカの八百屋さんで奥様が調達されたのでしょうか。なんて質問。
それはどう、まあ
奥さんが作ったんですよね。
あ全部そうですね。
向こうで作った
んですよ、あっちで作ってくれたんで、あっちのスーパーで調達してますね。はい、あのアメリカのスーパーで具材を調達して、
はいはいはい、
でそれをあの自分の家で家で
つくって、何か借りてたところ、
IKEA借りてたところで、
はあ、いつ来たんですか。
は4日前会見の時ですね。
ああじゃあはいはいはい、はい、世界戦お疲れ様でした。具体的なロペスのスタイル云々ではなく、全般的に日本と世界の差を一番痛感したのはどこですか。
体の強さというか、
体の強さ、
体の強さはそんなにぶつかったわけじゃないんだあれですけど、正直なんか世界の壁っていうより、なんかロペスは、
うん、
なんかボクシングもしてないし、してこないし、
うんうん、なんかいわゆる攻防ですか、
肩にはまらないんで、
うんうん、
これがすごいとかっていうのもなんか他とこう比べて言いづらいんですけど別に、
うん、
ただやっぱあの気持ち、メンタル、うん、タフネス、
はい、
まああのアウェイで勝ち上がってきたのもやっぱ伊達じゃねえなっていうのは感じましたね。やっぱヨーロッパ行こうがどこでね、メキシコの選手なんで今回って、はい、まあホームではないですけど、
ホームではないですよね。
まあでも過去にねあちこち行って勝って、
はい、
まあその自信とかメンタル部分での強さを感じましたけどね。
あの雰囲気どうでした、
会場の。
はい、
わ全然自分はあの日本でやるときとは全然変わらない、感じでリングインはできました。
いや独特だなと僕は思いましたけどね。
本当ですか。
やっぱりちょっと 当に本当違いましたよ。
ああ本当ですか。
うん、その一発の爆発、うわーっていうその爆発力はちょっと違うなと思いましたね。
そうですね、うん、確かにみんなボクシング好きなんだなっていう、あの好きな選手だけ応援じゃなくて、はいはい、ボクシングを楽しみに楽しんでるなっていう感覚
は
ある。
あれは地元の人たちが来てたみたいな
多分
らしいですよね。
まああとはそういうね、ああいう富裕層とか、
はいはいはい、
カジノをやる人たちが来て、
あ
本当だから娯楽の一つでボクシングを見に来てるみたいな、はいはい、
5000人4000人5000人ぐらいから、
そうですね、
まあ、大田区総合体育館がこうパンパンみたいな感じなんだけど、その一発の場そのなんだろうドーンっていうのもすごいし、
確かに会場のこの一体感じゃないですけど、はいはい、このね盛り上がる時にブワッと思う、はいはいはい、裏でいてもすごい聞こえました、
ね、ああはいはいはい、あれだって入場する時僕ね横行ったんですよ、阿部選手が入場する時にね、僕以外の人ほとんど外国人、
はい、
それをこう一個の通路がねでこう歩くわけで、ほら日本と違って陣営でこう行くんじゃなくて、
はいはいはい、
一人で入場するじゃないですか、こうやはり着物着、はい、あれもかっこよかったな今もえあの着物を持ってきたんですか。
いやもちろん
着物というか和服というか、
は
い、あんなのも着てました着物。
いやいや、
ああそうか。
いやそれは今回海外でやるからちょっと和装の。
なるほど。そうよ。なんかこうあの背中をね、まあ忘れないですねあれはね。
あ
ーわあってなんかあのみんなお客さんがこう身を乗り出してね。
はいはい。
なんか待ってるんですよ。
やってもそうですね。
そんな感じでした、
ね。はい。
なんか。ロッキーを思い出しましたね今。
あ
ロッキー
でも本当別に日本人と関係なく本当
タッチを
求めて、ああた、まあ、こうタッチを求めてやってくれたんで、
途中でレイヤーコールとか見ましたもんね。
あ本当ですか。
あすげえなーと思って、なんかこの雰囲気が、
あそれやったら見てる側じゃないとその
そっ、まあ、かメインはもうじゃあ全然見てないですよね。
もう見てもうだって
書いてましたもん
ね、病院行ってました。
すごかったですもんね、
逆転で。
逆転でのな、もうなんだろう、もう盆と正月が一緒に来たって言ったら変な話だけど、かあやばい、実は全然関係ない話だって言います。実は、プロ選手が多く勢いもある KG ヤマートジム、ズバリこのジムの魅力強みはどこだと思われますか。
わ敷居の低いジムですっていう、まあ
確かに、
でまあ選手もこう結構壁がなく上下の壁もなく、うん、割とこうフリーでフレンドリーでやってるし、はいはい、その選手だけじゃなくて一般の会員さんとかも割とこう壁がないジムなんで、ね、プロも多いし一般会員も多くて、
うん、
こう常に賑わってる楽しいジム。
会長がむちゃくちゃ話しかけてますもんね。
そうですね、
会長さん、一般会員さんにもね、そう選手だけにつきっきりじゃなくて、
はい、会長もそうだし、トレーナーさんもね、
それは感じるな、はあ、普通に正社員で勤めながらパパをして、そして日本チャンピオン世界挑戦者決定戦世界挑戦と歩みを進めたことに尊敬の念を抱きます。それでいてインタビューは動画では全くストイックさを見せない、そのタフなメンタルの作り方をぜひご教授願いたいですと。
まあこれを大変だと思ってやってないからじゃないですかね。
あ
なんかもう別にこの生活をやってるともうこの生活が普通になってきてるんで、
うん、
この生活してる俺すげえぞっていう風に思っちゃったらもうそれは終わりだと思うんですけど、
はいはい、
別にそこに大変だ俺すげえことやってるっていう風に思ってないんで。
仕事終わった後なんか大変だなとか出てないですか。
もうこれが俺のスタイルだなっていう。
これもじゃあずっとこのまま勤めて、
もう俺はもうこのスタイルでやる、世界取るって決めたんで、結局ここでやっぱりお前辞めてんじゃん仕事ってなっちゃったら、
はいはいはい、
まあそこはやっぱサラリーマンボクサーで世界取りますよ、
うん、ああっかっこいいなこれ、もうもうなんか好きになっちゃうね。
ありがとうございます。
なんか知れば知るほど好きになりますよね。俺なんか でした。ありがとうございます。ゲストの阿部玲也選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ。
はい、 RSC からのお知らせです。4月に入り新シーズンの到来です。春だからこそおしゃれにかっこよくカラフルな服装でボクシング観戦やトレーニングをお楽しみください。オンラインショップ東京店、大阪店は新作を揃えて元気に営業しております。詳しくは RSC ボクシングで検索してください。よろしくお願いします。と、残り30秒ですけど、これ井上対ネリが近いですけども、すいません、最後に残り20秒ですけど、ズバリ予想。
まあここは井上選手が圧倒して勝つと思います。
は
い、
何ラウンドで。
5ラウンドの左ボディ。
おー、ありがとうございます。お時間です。さようなら。
さようなら。